お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。お話畑。昔々のお話、遠い異国のお話、遥か未来のお話、それからすぐお隣のお話、ほんのさっきのお話、今日はあなたに届けます。今日のお話畑は柴田浄子さんの朗読によりまして、かわいいリボン、そしてナーマン将軍2話続けてお送りします。
かわいいリボン。イギリスの海岸沿いに一つの小さな美しい町がありました。これはその町で起こったお話です。ある風の強い日のことでした。一羽の小鳥が一軒の家の開いている窓からお部屋の中へ飛び込んできました。きっと風が強すぎて外を飛び回ることができなかったのでしょう。この小鳥が飛び込んだお部屋の中には、病気で寝たっきりのメリーちゃんという女の子がいました。メリーちゃんはこのかわいいお客様を心からもてなしました。クラッカーやビスケットをあげて、その晩は泊めてあげました。そして風もすっかり収まったそのあくる日の朝早く、小さいお客様はピッピッピッとかわいい声を残して飛び去っていきました。次の日の朝早く、この小鳥のお客様はまたメリーちゃんのお部屋に飛んできて、クラッカーやビスケットをもらうと飛び去っていきました。それだけではありません。その次の日も、またその次の日も、かわいいお客様は飛んできて、病気で退屈しているメリーちゃんを喜ばせました。それからというもの、この小鳥のお客様に朝ごはんをあげないでは、メリーちゃんの一日は始まらないことになったのです。ところが、ある朝のこと、かわいいお客様は来ませんでした。
あら、どうしたのでしょう。誰かに殺されちゃったんじゃないかしら。
その日、メリーちゃんは、窓際のよく目立つところにいつものクラッカーやビスケットを置いて待ち続けましたが、とうとうお客様は現れませんでした。それから1週間が過ぎました。小さいお客様は本当に死んでしまったのでしょうか。 8日目の朝のことでした。聞き慣れた声がメリーちゃんの枕元でしました。待ちに待ったかわいいお客様です。
よく帰ってきたわね。お帰りなさい。待ってたのよ。
久しぶりにベッドの上でクラッカーのかけらをおいしそうに食べている小鳥をじっと見ていたメリーちゃんは、その小鳥の胸のところに傷があって少し血がついているのに気がつきました。どこかで怪我をしたのでしょう。そういえばあまり元気がありません。メリーちゃんはそれからその小鳥の胸の傷がすっかり治るまで自分のお部屋に置いて看病しました。それからしばらくして、とても不思議なことが起こったのです。ある日のこと、お母さんがメリーちゃんのお昼寝の時間にお部屋に入ってみると、よく眠っているメリーちゃんの髪の毛のところに見かけないリボンが置いてあります。誰が持ってきたのでしょう。目が覚めてから尋ねましたが、メリーちゃんも何も知りませんでした。あくる日のお昼寝の時、今度はピンクのリボンがメリーちゃんの首のあたりに置いてあるのです。メリーちゃんにまた尋ねてみましたが、何も知りませんでした。本当に不思議なことでした。ところが、お母さんとメリーちゃんがちょうどお話をしていた時に、開いている窓からさっと飛んで入ったものがありました。それはかわいいお客様でした。二人がそのかわいいお客様を見たとき、あっと思わず声を出すほどびっくりしてしまいました。そのくちばしにブルーのリボンをくわえていたからです。小鳥はそのリボンをメリーちゃんの枕元に落とすと、またさっと飛び去っていってしまいました。誰がどこから持ってきたかわからなかった不思議なリボンは、小さいかわいいお客様からのプレゼントだったのです。なんとかわいい優しい小鳥でしょう。メリーちゃんに看病してもらったこの小鳥は、なんとかしてそのお礼の気持ちを表したかったのでしょう。それからもずっとメリーちゃんとこのかわいい小鳥は仲良しでした。
ナーマン将軍。
昔、シリアの国にナーマンという将軍が住んでいました。そしてこの将軍の家に一人の女の子が働いていました。この女の子はシリアとイスラエルの国が戦争した時、シリアの兵隊に連れて行かれたイスラエルの子供でした。女の子は奴隷にされたので家に帰ることができませんでした。他の女の子ならば、奴隷にされたらきっとメソメソ泣いたり拗ねたりしたことでしょう。けれどもこの子は違いました。イスラエルの自分の家にいた頃から、神様やお父さんお母さんの言いつけに従うように教えられていたので、ナーマンの家に来ても真面目にご主人に仕えました。ナーマン将軍はシリアの国では王様の次に偉い人でしたが、かわいそうなことに重い皮膚病にかかっていました。 女の子はそれを聞いたとき、大変気の毒に思いました。そしてイスラエルの国にいる預言者エリシャのことを思い出しました。エリシャはいろいろな不思議なことをした人です。このエリシャならきっとナーマン将軍の病気を治すことができるに違いないと思いました。そこである日、将軍の奥さんに、ご主人様が私の国にいる預言者と一緒におられたらよかったでしょうに。きっとご主人の病気を治してくれたことでしょう。と言いました。奥さんからこの話を聞いたナーマン将軍は、早速シリアの王様の許しを受けて、美しい衣や金や銀を持って召使い、馬、車を引き連れて出発しました。イスラエルの国に着くと、ナーマン将軍はエリシャの家を探し当ててそこに行きました。ナーマン将軍は前もって自分の行くことを知っているエリシャが自分を出迎えてくれるだろうと思いました。また自分の体に手を置いて神に祈って病気を治してくれるだろうと考えていました。けれどもエリシャはそのどちらもしませんでした。エリシャはただ召使いをやって、あなたはヨルダン川へ行って7回体を水の中に入れて洗いなさい。そうすればあなたの体は元に帰ってすっかり良くなるでしょう。と言っただけでした。ナーマンはすっかり怒ってしまいました。そして、
いやしくもシリアの国の将軍がわざわざ来て頼んでいるのに出迎えにも出てこない。なぜヨルダン川までわざわざ行かなければならないのだ。ダマスコの川の方がイスラエルのすべての川よりずっときれいではないか。と言いました。
その時、ナーマンの召使いがそっとナーマンのそばに来て、エリシャの言った通りにするように熱心に勧めました。召使いたちもナーマンが良くなればよいと思っていたからです。ナーマンの病気は神様のおっしゃる通りにしなければ治りません。ナーマン将軍は、召使いが勧めるのを聞きながら、エリシャの言う通りにするか、シリアの国に帰るか、どちらにしようかと迷いました。けれども、ナーマン将軍は、神様のしもべであるエリシャの言う通りにした方がよいと思って、とうとうヨルダン川に行くことにしました。ヨルダン川に着くと、ナーマン将軍は水の中に入りました。一回、何も変わったことは起こりませんでした。二回、病気は少しも良くなりません。三回目も同じことでした。四回、五回、六回、病気は治りませんでした。ナーマン将軍は水に入るのをやめて家に帰ろうかと思いました。けれども、そうだ、七回だったと 思い直してもう一度沈んでみました。そして水から上がると不思議にも病気はすっかり良くなっていました。ナーマンは大喜びしました。まもなく岸に上がったナーマンは天を仰いで叫びました。おお、私の病気を治してくださった神様、私は今あなたのほか全地のどこにも神のおられないことを知りました。あなたこそ世界中でただ一人の本当の神様です。
お話畑、お楽しみいただけましたか？それでは時間までこの曲をお聴きください。主は私の羊飼い、主は私の羊飼いです。お話畑、次回もどうぞお楽しみに。
私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を
次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光とともにのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？稲田豊です。今日は山北信久牧師の記事を紹介します。アメリカ第16代大統領エイブラハム・リンカーンはいかつい顔とずば抜けて長身だったので、性的から何かと身体的なことでからかわれ愚弄されたそうです。上院議員を民主党のダグラスと争っていた時のことです。ダグラスはリンカーンに対して皮肉な笑いとともに聞きました。ところでリンカーンさんに質問いたしますが、人間の足はどのくらいの長さが適当なのでしょうか。するとリンカーンが真面目な顔をしてお答えいたします。人間の足の長さは胴から地面までが最適なのであります、と答えたので、聴衆はやんやの喝采をリンカーンに送りました。リンカーンと比べることなど恐れ多いのですが、足が長すぎて揶揄されたなんてすごいなぁと思ってしまいます。だって私なんぞ足が短すぎてミスター短足、短足の進歩、座高一、ダックスフンドなどとからかわれ続けてきたのですから。もっとも私自身、足も短いが気も短い、長いのは話だけなどと自重気味に話して自己宣伝をしています。まあ自分のハンディ、欠点を自分で笑いながら売り出せば大したものだと思っていますがね。息子が幼少の頃喘息を患い大変苦労しました。横になって眠るとひどくむせ返るので、座布団を二つ折りにして胸に抱え込み、壁に寄りかかって夜を過ごしました。ある日のこと、親は短足、息子は喘息の山北ですと弱さを自己 PR した私に、息子はぽつりと一言つぶやきました。喘息は治る希望があるけれど、短足は一生治らない。だから惨めさが違う。今息子は元気いっぱい、目いっぱいで、某学校の中高生を相手に運動部の顧問を務め、巨体を生かして動き回っています。一方の私は短足を生かして足早に駆け回るのみ。足は人間の身体の重要な部分である割には見栄えのしない目立たない部位です。しかしです、この足を主イエスは洗い、もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなると言われたのです。そしてそのことを忘れない限り、地に足をしっかりつけて軽快なフットワークでのびのびと歩み続けられるのです。紹介した記事が載っているサインズ9月号を30名の方にプレゼントいたします。はがきにサインズ9月号を希望と書いてお申し込みください。お待ちしています。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド、 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド、 11.975MHz と 31メーターバンド、 9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方は、ご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか？ この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なおファックスの方は045-921-2319 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。